西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮徹底解剖は精米から始まる酒造りと題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしています。大浦先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、まあ2月は本当にあのお酒好きの方には蔵開きもあってね、とってもあの楽しいワクワクの月だと思うんですが、
はい、
さあそんな2月にですね、お酒作りのことをもう今までいろいろと大浦先生に教えていただきましたが、今月は精米から始まる酒造りということで、先週はあの足踏み精米と水車精米、ね、足で踏んだり水車のね、あれをこう研いで持ってきてコントロールしながら精米するという話を伺ったんですが、今日はそれよりももうちょっとこう近代的なやり方のお話ですか。
そうですね、はい、まあ、1回目で酒米の話をして、
はい、
前回は江戸時代のいわば精米のやり方が、まあ、一般的にはまあ足踏み精米であって、一方でこのまあ西宮および灘地域っていうのは、水車精米というのがまあ普及してましたよと、はい、まあ、そういう話をしたんですけれども、これがまあ近代に入るとどうかというのがですね、今日のまあ主要なテーマ、まあ、近代および現代にですね近づいていくに従ってですね、はい、どのような技術が生まれ、そして普及していくのかというのが、うん、まあ、今日のお話になるんですけれども、
はい、精米工程の近代化というタイトルなんですが、はい、これかなりやっぱり近代化されていくわけですね。
そうですね、うん、まあ、ここでももしかしたら何度かお話ししてきたかなと思うんですけども、
はい、
やはり日本酒という伝統産業においてはですね、もうずっと何て言うんですかね、伝統を守り続けてるというイメージがやっぱり皆さんお持ちかなと思うんですけれども、はい、まあ、今日のお話でもそうなんですけれども、どんどんですねやっぱり新しい技術っていうのは取り入れているんですよね。なので、なのでここでですね、まあ、近代的な精米のお話をするのも、まあ、ある種必然とも言えるようなですね、
ほうほう、
ところがあるんですけれども、
うん、
じゃあまあ早速ですね、その、はい、第一段階といいますかですね、
第一段階ですか、はい、
からまあお話ししていくんですけれども、うん、まあ、前回まあ、人間の動力、ね、で足踏み精米で自然の、まあ、川の力でですね、水車精米というお話ししましたけれども、はい、これは両方ですね、動力は、まあ、人力あるいは自然の力ですけれども、うん、最終的に、キネで臼の中に入ったお米をつくことでですね、精米していくという方法を、まあ、取っていました、
はい、
で、この第一段階というのはですね、うん、今からご紹介するのはこれは、蒸気機関を使った精米になりますが、
うん、
蒸気機関はあくまで動力でありまして、
はい、
でやはり臼とキネを使うところは実はあまり変わらないと。
ああ、なるほど、はい、
うん、なのでやっぱり段階的に徐々に近代化していくもんですから、
うん、
やっぱり今後で、まあ、やはり動力としてはですね、まあ、近代化していくと、そういうお話から始まっていきます、
はい、
でこの、まあ、蒸気機関っていうのは、ですね、まあ、明治時代になってですね、まあ、結局西洋から伝わってきた技術の一つですね、まあ、蒸気機関車とかね、
はい、
あれはまあ、いわゆる鉄道になっていくわけですけれども、まあ、鉄道のみならずいろんな分野でこの蒸気機関っていうのはその、まあ、使われていくんですけれども、
うん、
実は身近なところでは精米に利用されていたと。
ねえ、ちょっとびっくりしました、これは。
そうですね、
ねえ、
じゃあ具体的にですね、いつからこういった蒸気機関がですね、はい、精米に使われていったのかということになるんですけれども、
はい、
特に西宮ではですね、明治の21年にですね、辰馬喜十郎というですね、人物が堺でですねこういった蒸気機関が使われているのをまあ見学して、ぜひ西宮でもやろうということでですね導入したと、まあ、そういう歴史があります。これ何年か前にもですねチロッとさ喋ってたんですね、信州の気風がということで、南辰馬家の辰馬喜十郎という
新しいものをちゃんとすぐ取り入れはるという、ね、うで方でしたよね、はいはいはい、
でまさにその通りで、まあ、灘地域ではですね蒸気機関をまあ精米に取り入れたのはこの人が一番早いわけですね、うん、
すごいですね。
したがって西宮がまあ灘地域の中で一番早くなるわけです。
はあ、いやいやいやうまくいってたんですよねこれはね。
そうですね、はい、なんでこれをですねやるのがですね、はい、ためらわれるのかと言いますと、蒸気機関を使う動かすときに燃料として石炭が、
はい
はい、必要になってきますね、
で
この石炭をまくべるともくもく煙が出ますよね。
そうですよね、蒸気機関車なんかそうですもんね、うん、はい、
でそうなるとその煙が、
はあ、
なんかこう見た目悪いじゃないですか。
しかも大気汚染とか、ね、そこまでは当時はね、うんうん、なかったかもしれませんが、でもえ何やみたいな感じ で多分見られたでしょうね。
もくもくもくもく煙が出るもんですから、これは生死に影響を及ばさんじゃないかなっていうね。
あ、なるほどね、はいはい、その煙が、
はいはい、
は
というなんとなくの感触があったんで、うん、
はい、
みんなあんまりこうやりたがらなかったんです。
実際そんなことは多分なかった
んでしょうね。結局なかったんでみんなこれをやり始めるんです。
なるほど、そうか、
はい、
はい、
でまあその、まあ、やるだけのやっぱりメリットがあるわけですよね、はい、でこれがまあ何と比べてですねこの蒸気機関がいいかというと、うん、やっぱり足踏みあるいは水車精米と比べた時に、
はい、
蒸気機関を使った精米っていうのは優れているっていうことが分かってくると、
うん、
でじゃあどういうところがねいいのかということなんですけれども、はい、まあ、足踏みと水車を比べた時に水車がいいっていうのは前回お話ししたと思うんですけれども、はい、じゃあ水車と蒸気機関を比べた時にはですね2つほど蒸気機関の方がいい点がありまして、で1つ目はですね、水車の場合、天気が晴れが続くと川の水の量減っちゃうんです。
あ、そうか渇水時期に入ると
そうなんですよ、
ちょっと効率落ちますよね。
そう、今2月とか、まあ、1月も結構晴れの日多いじゃないですか、う
ん、はい、
そしたら、ね、冬の酒造りのシーズンなんですけれども、
はい、
なんと言いますか水量減ったりするわけですよね、
うん、
でそうすると水車あんまり回ってくれないんです、
はい、
そしたらお米ついてくれないんです、
困りますね。
お米足りないよっていう風になっちゃうんですね、
はい、なるほど。
なので結局その、まあ、自然の力に頼る分それは、まあ、その効率的では、まあ、足踏み精米に比べたら効率的ではあるんですけれども、うん、安定しないんですよね。
そうですね、う
ん、一方で蒸気機関っていうのは石炭をこうくべれば、
はい、
ね、あの杵が動きますんで、
うん、
これはやっぱり安定すると計算できると、
はい、
うん、っていうところがまず一つ、
はい、
うん、いいんですね、
うん、
でもう一つがですね、水車は今でいうその宿川で言いますとその志賀口とか夏木とかあの辺りに作ってたもんですから、あの牛でね、
はい、
酒蔵まで運んでくらいといけないと、海辺にある酒蔵まで、それが結構大変だっていう話を、まあ、前回ね、
はい、
もう午前中牛だらけという話をですね
牛だらけちょっと大変ですね、うん、これはね、
午前中、
はい、
西宮の街中牛だらけになってたわけですけれども
、
これがですね、まあ、蒸気機関の精米所を酒蔵の横に作ってしまえばいいんで、
はい、あー、すごい、それはいいアイデアですね。
そう、はい、そしたら、まあ、牛いらないんですよ、
はあ、
運ぶ手間もかからない、なので非常に便利なんですよ、ね、
なるほどね、いいところいっぱいありますね、
うん、計算できるし便利、はい、これがですねやっぱり酒造家にとってはまあ極めて、まあ、これを導入するに足りうる理由になったということですね、
うん、ということは辰馬喜十郎さんに続けっていう感じでこれどんどんいろんな、酒造家さんが取り入れられたんですか。
そうですね、あの明治の23年には辰馬本家博士家もですね、はい、あの蒸気精米をですね、
はい、
蒸気機関による精米をですね、まあ、導入していきますし、まあはい、まあ、西宮だけでなくていろんな酒蔵さんが、はい、どんどん、まあ、導入していって、まあ、主流になっていくんですけれども、はい、一方であの水車精米じゃあ急に切り替えてしまえるかっていうとなかなかそうでもなくってですね、何しろもう水車精米場も近代に入って、まあ、明治に入ってからは割とその酒造家が自ら所有してたりしますんで、まあ、そのままですね手放すっていうこともなかなかないというのと、あと牛ですよね、牛でですね運ぶったって牛が自動で運んでくれるわけではなくて
、はい、
牛をねあの誘導する人たちがいるわけですけど、
はい、ま
あ、この人たちの仕事もやっぱりあるんで、
なるほどね、
なので段階的に、
うん、
あの移していかないと、じゃあ今日から君たちは牛いらないって言われてもですね
困りますよね、
困るんですね、なので、まあ、ある程度の時期までは、まあ、併用する形でいったんで、まあ、大正の中期頃までにはまではですね、まあ、水車と、まあ、蒸気機関が、まあ、併用されるような形、はい、でしたね。
そうだったんですか、
はい、まああの一説といいますか、まあ、これは本当かどうか分かりませんけれども、その蒸気機関がね導入されて牛の需要が減っていくことに対するその牛飼いさんたちのですねデモ行進があったっていうね
確かに職を奪われちゃったわけですものね。そうですね、はいはい、ああそうなんだ、結構シビアな事情もあったわけですね、
はいはい、まあ、まさに、まあ、産業構造が転換していくところ、はい、時にですねそういうことも起きうるという、そういう話ですね。
はあ、なるほどね、
まあ、これが第一段階です、
はい、
これはまさにあの動力を、うん、まあ、かなり計算できるものに、まあ、蒸気機関に変えていったという一方で、はい、ウスとキネという、いわば何と言いますか、まあ、かなり全近代的なですね
、はい、
作業方法、これは変わってないわけです、
うん、あ、なるほど、動力でそれを動かしていたということ、そうです、
いかにキネをどう動かすかというところに、あ、まあ、ずっとこう、ね、頭を使っていたというのがここまでですよね、
はい、
でじゃあ今そのウスとキネで、ね、精米やってるかっていうとそういうわけでもないんですよ、どっかであの機械精米に変わっていくんですけれども、
はあ、
そのどっかっていうのを今から第二段階としてお話ししますが、
は
い、
なるほど、
でこういう機械による、まあ、いわゆるウスとかキネとかを使わないお米の表面を削っちゃうような精米方法っていうのはじゃあどこで発明されたかっていうと、これはやっぱり海外なんです。
はい、
あのやっぱり技術的にはあっちの方が高かったみたいなんですよね。
うん、
でまあすでに幕末の頃にですね、あのイギリスの方でですねそういう会社がですねあの機械精米っていうのをまあ発明していたりですね、あと明治に入ってからもですね、まあ、エンゲルバーグさんっていう人がそういう方式を開発してですね、もともとコーヒー豆をですねの皮を削る剥く、
はい、
そういう機械作る人だったみたいなんですけれども、この人がコーヒー豆よりもちっちゃい、まあ、お米の玄米、うん、これをまあ削っていく機械をまあ作っていったという、
へー、うまく応用、まあ、そうですね、できるようになったんですね、はいはい、
まあ、そういうですね、機械が、まあ、海外では割合作られていくようになるんです。で、まあ、国の方で作った醸造試験所なんかでもこのエンゲルバーグ式っていうのを、まあ、試しに導入してみようかということでですね、
はい、
明治37年に購入して、まあ、導入するとかいうことをやるんですけれども、まあ、この同時期にですねこの、まあ、西宮含め上方、まあ、灘地域ですね、
うん、
この辺りでもですね機械精米に、まあ初めてこう出会うことが、うん、できるようになっていくんですけれども、
うん、
これをですね、まあ、もたらした外国人というのが割合この辺りでは、まあ、有名なあのハンターさんって言って、
う
あの神戸 の, あの偉人館街の
あハンター亭の、
あそうですそうです、
ほう、
あの王子動物園の中にあのハンター亭っていうのが、ね、はい、今あったりしますし、あのハンター坂とか言いますよね、
はい、
あの神戸の北野の方の、
そうですね、
あのハンターさんですね、エドワード・ハズレット・ハンターさんっていう方なんですけども、
はい、
あの人いろんな事業をやってまして、
はい、
その中の一つが精米事業なんです。
そうなんですか。はいはい、あ、じゃあ科学者としてそれを発明なさったりとかではなく、
はい、
いかにビジネスにそれを取り入れるかっていう観点で。
そうですそうです。
あ、そうだったんですか。
あの人実業家で、まあ、いろんな事業をやるんですけども、なのでその、まあね、海外である精米機をですね、
うん、
持ってきて国内 の、まあ、の神戸の新材系というところでですね、
はい、
精米会社を起こして、そこで精米やってたんですって。
そうなんですか。、うん、へえ。
でそういうあの日本精米会社っていう会社がありまして、
はい、
でまあこの今日立造船さんっていう会社があるんですけど、その会社の方が、まあ、その会社を作ったのがこのハンターさんなんですけど、
は
あ、あのまあ、創業者のハンターが精米やってたと、
うん、
でその資料お宅にありませんかって5年ぐらい前に訪ねてこられたんですよ、
はい、
うちにね、
で、
まあ、たまたまいましたんで話聞いてたら、はい、まさかそんなないよなと思ってですね、で収蔵庫に入ってですね、はい、まあ、何日かは調べてましたらですね、
うん、
あれ日本精米会社にうちお米精米外注してるなっていう。
仕入れ先だったんですか。
要はそのお米をですね、はい、あのその日本精米会社に精米を一部委託してたんです、
うん、
ですなわちということはここで機械精米とうちは 出会ってるわけなんですね。
ですね、
はいはい、
その資料がちゃんとあったんですね。
あったんですよ。
うわーすごいことですね。これは
これは、まあ、僕も面白かったですし、
はい、
あの日立造船さんの担当者の方がえらい喜んでくれましてですね、
はい、
あ、なんかハンターさんに関する資料があんまりない、残ってないみたいで。
そうなんですか。
うん、そういったところで、まあ、あの他の酒造会社さんの写真なんかにあの日本精米会社にそういう一部委託してそうな記述はあったんですけれども、原本の資料でそれがまあ実証されるってことはあんまりなかったと思いますんで、まあまあ極めていい成果が出て、明治40年前後の記録でですね、そういうことをやっていたということで、まあ西宮含め灘の酒造家っていうのが、まあハンターさんのおかげで初めて、まあ、この明治40年前後ぐらいに機械精米というものを体験したということになるんだろうと、
はい、へえ。いろんな記録出てくるじゃないですか、探せば。
ね、あの期待に応えてくれたね、昔の人がね、はい、嬉しかね、ありがたいですけどね。
本当ですね、はい、
でこういう形で、まあまあ、酒造家がですね機械精米、うん、まあ、今につながるようなですね機械精米とまあ出会うということになるんですけれども、うん、
はい、
これがまあ第2段階ですよね、
はい、
で第3段階、まあ、今日でいうとこの第3段階はですね、
うん、
この精米機機械がですね、まあ国内でも開発されていくと、そういう話なんですね。
ね、それは外国の方ばっかりじゃなくて日本でもってなりますよね、はいはいはいはい、それは
そうなんですよ。これをですね、うん、開発していったのはですね、あの広島県の今の東広島市というところの西条町っていう、まあ、酒どころなんですけれども、
はい、
ここでですね、まあ、実業家でもあった佐竹利一という人なんですね。
は
あ、この人ものすごくですね、まあ、農家とですね、仲良くしてたこともあって、まあ、農家さん、まあ、食用米であっても精米っていうのは結構手間なんで、
はい、
なんかもうちょっと効率的に精米できる方法ないかなっていうのをずっと考えておられたんです、
うん、
でもうそれこそそのね地方なんかは足踏み精米がずっと続いてましたんで、なんか機械でできるんちゃうかということをですね、うん、ずっと考えておられて、
はい、
でいろいろまあ試作なんかしていってですね、
うん、
まあ初めは結局ウスとキネが自動で動く仕組みをですね、
はい、
考えていく、まあ、連打式ウス型統制機っていうのを作られるんですけども、うん、まあ、これは結局ウスとキネ が、うん、まあ自動で動くですね、はい、機械を作るんですけども、なかなかその、まあ、重たかったりしますんで、うん、まあ、普及はしないと。でどうやったらいけるかなとか言って、もう寝る時も寝ながらも考えてて、したら夜夢でですね、ヤジロベイが出てきたと、こうなんかこう動きますね、ヤジロベイって、なんかこのヤジロベイで朝パッと起きて、ヤジロベイのやり方いけるかもしれんとか言ってですね、その精米機のですねやり方に、こうヤジロベイの動くその動作の様子なんかを付け加えてですねやるとかですね、もうなんかもう寝てても起きててもずっと精米のことを考えるね、
すごい方だったんですね、
人だったんですけれども、うん、でこの人がですね、今のですねいわゆる、この薄と絹方式ではなくって、うん、お米の、表面を砥石に当てて削るという機械を、まあ、日本の中で作ったのはこの人が初めてなんです。これが明治41年にですね、まあ、検索式という、まあ、研ぐ削る式と書いて検索式なんですけれども、はい、をですね、精米機っていうのを、まあ、開発していった、そういう人物になります。この人が佐竹利一っていう人なんですね。でその結局その上からお米を粒落として、そういう砥石にコロコロコロって当てて、でまた上からこう対流する仕組みを作ってですね、で何度も何度も砥石に当ててお米の表面を石にぶつけて削っていく、
うん、
こういう方式っていうのが、まあ、やがて縦型精米機というものにですね発展をしていってですね、はい、なので基本的に今の精米機っていうのもぐるんぐるんぐるんぐるんってこう高速で砥石が回ってるところに上からお米をパラパラパラって落としていって、でそこに砥石にお米が砥石に当たって表面が削れるっていうのを何回も繰り返すんです、
うん、
だから原理的には佐竹利一さんが、うん、まあ、明治41年に、うん、考えたり、まあまあ外国でもそういう方針ありましたけれども、国内的には佐竹さんの考え方っていうのが、今でもですね受け継がれていくと、まあ、そういうような話ですね。
ほう、じゃこれ結構効率よくいい仕事をしてくれたわけですね。
そうなんですよ。
うん、
でまたこの佐竹利一さんに、まあ、おそらく触発もされたと思うんですけれども、他にも、清水式ですとかですね、うん、今橋式といった具合にですね、
うん、
まあ、いろんな人が、精米機開発には乗り出していくんですけれども、やっぱりですね、
はい、
この佐竹さんっていうこと、佐竹利一さんの功績っていうのは、うん、やっぱりその普及の、まあですね、ものがありますね。
なるほどね。はあ、まあ、皆さんが研究なさって、ね、いろんな歴史をこう振り返ると、あ、こうやって今の精米機みたいになってきたんだなということが分かるわけですね。
そうですね。
うん、
でまあこうしたですね、なんと言いますか、精米機開発が、
うん、
まあ、昭和初期頃になるとかなり盛んになっていってですね、
はい、
その今につながる縦型精米機ができるんですけれども、
うん、
この精米の話を、まあ、前回と今回させていただいてますけれども、
はい、
ちょっと気になってないかなと心配なんですけども、
うん、
削ってしまって出る方の粉、
どう思ってもったいないじゃないですか、そんなたくさんたくさん削っちゃったら、
はいはい、っていうふうに心配してるんじゃないかなと思うんですけども、
思ってましたけど、これどうもう捨てちゃうのかなとか
思ったんですが、これがいわゆるぬか、
あ、そうか、ぬかになるわけですか。
そうです、この削ってしまった方は何かというとぬかというものでして、
うん、
まあ今ねよく日本盛りさんとかだったら化粧品のね、うん、米ぬか美人とかね、
はい、
名前になってたりも
あります、ね、
しますし、
うん、
あるいはまあ、当時からはそうですけれども飼料ですね、
はい、
家畜の餌になったりですね、
タケノコ炊くときに入れたりとかでも、まあ、あんな膨大な削ったものがですね、タケノコ炊くぐらいではどうにもこう、ね、消費できないですけど、ね、うん、あ、どこへ行ったんですか、その 削った後のぬかは。
でちゃんとですね、お米の削る部位によって、はい、あの品質を分けてまして、あの外側、一番外側は赤ぬかって言って、ちょっと赤茶色っぽいぬかが来るんです、はい、こういうのはやっぱり、さっき話しましたように飼料になったりしますし、うん、真ん中の方、まあ、かなり中心に近い方、
はい、
これ本当に真っ白で、サラサラの米粉みたいになるんですけども、こういうのはせんべいの材料に、
あ、なるほど、山田錦で作ったおせんべいって、あのこの前いただきましたけど美味しかったです。あの材料になると、あ、まあまあ、ちゃんと、ね、じゃあ、あのゴミとして捨てられるわけではなくて活用されてるわけですね。
そうですね、うんうん、なのであの安心してお酒は飲んでいただきたいんですけれども。
なるほど。
なので、まあ、そうやって精米技術が上がっていくと、うん、まあ、ぬかがたくさん出るようにはなるんですけれども、そういったぬかもちゃんと、まあ、利用されてますんで、うん、あの安心してお召し上がりくださいというのが今日あの言っておかないといけないと思ったことですね。
わかりました。、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、大浦先生お願いします。
はい、日本国内で初めて精米機を開発したのはどなたでしたでしょうか。
はい、日本人の方ですね。
はい、
はい、お名前をお答えください。これで全部のクイズが出揃いました。先々週、そして先週、今週と3つの答えをぜひお寄せください。お待ちしています。さあ、まあ、あの今ね、開催中の、ね、あの展覧会というか、いろいろと見ていただけますので、今日の話なども踏まえて、ね、ぜひご覧いただきたいんですが、はい、なんか大浦先生はあのウェブでコラムも書いてらっしゃるということで、
はい、あの、はい、サケミュージアムのホームページをですねご覧いただきますと、サケトークというですね、はい、あのコラムが毎月1日に更新するコラムがございまして、うん、あの今回お話ししたような精米のお話ですとか、あるいは現在開催中の、変化する酒蔵建築といった、まあ、酒蔵の建築に関するですね、お話ですとか、まあ、それ以外にも毎月、1本コラムをですね、
はい、
あのご紹介しておりますので、うん、まあ、あのぜひそちらもですね、楽しみに お読みいただければありがたいなと思っております。
そうですね、毎月1本書くってとっても大変だと思いますけれども、その積み重ねがね、はい、本当に財産になっていくわけですから、す、ね、また素敵な文章をぜひ書いていただきたいと思います。
はい、
さて来週は4週目ですので生放送です。
はい、
大浦先生に対してのねご質問などもどんどんお寄せください。お待ちしています。ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。